イエスが山を降りられると、大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります、と言った。イエスが手を差し伸べて、その人に触れ、よろしい、清くなれ、と言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。おはようございます。伊丹教会の江戸光三です。昨年12月にメッセージをさせていただいて、あれから11ヶ月、ほぼ1年を経過しました。あの時、新型コロナウイルスのことなど全く思いもしていませんでした。毎日のように報道され、教会の礼拝形式も変更を余儀なくされました。過去、大きな感染症が発生するごとに、キリスト教が大きく広まったことは、歴史の中から知らされています。なぜ感染症が発生するごとにキリスト教は広がったのでしょうか。第一に、病人や貧窮者にキリスト教徒が示した献身的なお世話の姿勢でした。第二に、死者の丁寧な葬りと命の尊厳を大切にし、神の御元で大切にされ、永遠の命を得るという死後の安寧を与えました。第三に、初代キリスト教の女性の地位の高さがありました。初期のキリスト教会では、女性は指導者に選ばれるなど、地位が高く、困窮する女性への支援がなされ、ギリシャ、ローマの女性たちは、キリスト教に魅力を感じ、入信しました。こうしてみると、キリスト教では、感染症は恐れの対象ではなく、愛や奉仕の対象とされていることに気づかされます。初期のキリスト教徒たちは、自分が感染することも恐れず、病人のお世話をしました。そのことは、家族や親戚の枠を超えて、また、キリスト教徒以外の人々にも行われました。こうした献身的なお世話の根拠は、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。また、受けるよりも与える方が幸いである、という聖書の言葉から表されています。当時のキリスト者は、他の人に対する人間愛、死者の埋葬に関する丁寧さ、よく鍛錬された生き方の真面目さが行動に示されていました。公衆衛生から見ても、今日のような抗生物質の投与がなくても、食事の世話、排泄物の掃除、死体の速やかな埋葬などの介護によって死亡率を下げることができました。キリスト教徒の死亡率が減り、ケアを受けたキリスト教徒でない人の死亡率が減りました。これを奇跡と感じた人々もいたようです。手の洗い方について、まだウイルスなどの存在が知られていない時代に、現在私たちが教えられているものと変わらない方法が旧約聖書に教えられていることに驚きを感じました。このことを目の当たりにした人々がキリスト教に入信して、キリスト教徒が飛躍的に伸びたのです。キリスト教徒は死者を丁寧に葬りました。このことはキリスト教の人間に対する温かな態度を映し出していました。また、どのような困難にあっても、私たちの人生には意味があり、死後に神のもとに安らぐことができるという教えは、地上の現実にあっても心を穏やかにすることができたのです。こうした昔の人々の実践には遠く及びませんが、少しでも見習いたいものです。新型インフルエンザ、SARS、エボラ出血熱、新型コロナウイルスの流行と、人類は感染性伝染病の脅威に何度も怯えてきました。疫病に脅かされ、死にさらされる人類の歴史は、聖書に記されているように、まだ終わっていません。聖書は、神が書かれた書物です。ですから、聖書の内容を信じることができるのです。こうした長い歴史の中で、感染病は繰り返され、それに懸命に立ち向かってきたキリスト教徒は、 信仰を捨てることもなく、人々に対して献身的に働き、信仰の述べ伝えをしてきたことが分かりました。今、新型コロナウイルスの困難にあって、教会から発症者を出さないという強い思いから、礼拝出席者が密にならないように人数制約をし、教会に来れない方のために、説教 CD の配布やテープ起こしによる文書化、ライブ配信などなど、今までに経験したことのない方式を工夫できたことは、災いの中から生まれた今後に残る新しい恵みの糧を得られた幸いなことでした。全世界的に蔓延したこの感染病は、人の命を奪い、戦争を一時中断させ、経済を減退させ、人々の生活に大きな困窮を生み出しました。新型コロナウイルス化の現代、過去の歴史に見られるように、驚くほどキリスト教徒が増えることはないかもしれませんが、戦争をやめ、互いの健康と生活の豊かさを誓い合うことはできないものでしょうか。戦争に勝利を得るより、国の復興と正しい信仰に立ち返ってはどうか、と強く思います。新型コロナウイルス禍に翻弄されている2020年でしたが、2021年は病から解放され、さらなる新しいスタートの年でありたいものです。残り少ない2020年を共に祈りましょう。